練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成23年7月、第181号、声の区議会だより、第130号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、平成23年第2回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問。この途中まで。テープ裏側に参りまして、表側に引き続き、1番、区政を問う一般質問。2番、要請書。3番、議決した議案。4番、意見書。5番、定例会の開催予定。6番、第17期練馬区議会議員名簿。7番、区議会の構成。8番、後書きと、以上の順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、平成23年第2回定例会の概要です。新しい議会の構成決まる。議長、副議長、各委員会の委員を選任。平成23年第2回定例会は、6月7日から28日までの22日間の会期で開催しました。この定例会は、4月24日に行われた区議会議員選挙で選ばれた、第17期の議員による初めての議会で、今後の議会構成などを決める議会でもありました。6月13日に議長、副議長の選挙を行い、議長に小川恵子議員、副議長に斉藤静夫議員をそれぞれ選出し、新議長のもと、常任、議会運営、特別の各委員会の委員の選任を行いました。6月14日に区長から、防災対策の強化と災害に強いまちづくり、行政改革の推進などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区江古田駅南北自由通路条例、練馬区立図書館条例の一部を改正する条例など、27議案が提出されました。議員からは、公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書など、7議案が提出されました。審議の結果、区長提出27議案と議員提出7議案を原案通り可決しました。なお、第17期練馬区議会議員の任期は、平成23年5月30日から平成27年5月29日です。会議の開催状況です。6月7日火曜日、本会議、会期の決定。13日月曜日、本会議、議長、副議長選挙。議会運営委員会、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会。14日火曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。15日水曜日から17日金曜日、本会議一般質問。20日月曜日、常任委員会、5委員会。21日火曜日、特別委員会、4委員会。22日水曜日、常任委員会、5委員会。特別委員会、2委員会。23日木曜日、議会運営委員会、本会議、追加上程。常任委員会、1委員会。24日金曜日、常任委員会、4委員会、特別委員会、3委員会。28日火曜日、議会運営委員会、 本会議議決。以上です。平成23年第2回定例会の概要でした。区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。平成23年第2回定例会の一般質問は6月15日、16日、17日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、震災の影響に対する中小企業対策強化を。練馬区議会自由民主党、村上悦への質問です。区政運営の基本的な姿勢について、変化する社会経済情勢への対処を。
効果的に施策を展開できる組織体制を築いてまいります。
区政運営はリーダーシップが重要。決意は。
全身全霊を傾け区政を運営します。
東日本大震災について、被災地の状況と区の対応は。
地域社会が崩壊するほどの甚大な被害でした。渡利町への職員派遣などで支援します。
区内への避難者の状況と今後の対応は。
住宅などの情報を提供します。今後も区民と同様のサービスを受けられるよう支援します。
練馬区の避難所の運営の変化は。
関係機関などの協力を得て対応の充実を図ります。
今後の財政運営について。震災の影響も含め、今年度の財政状況の認識と、国庫支出金の影響額は。
厳しい状況です。4億円余りの社会資本整備総合交付金の見送りが想定されます。
震災の影響による長期計画の対処は。
長期計画の計画事業を着実に進めていきます。
区内経済の振興策について。震災や福島原発事故が区内経済に及ぼす影響の認識と今後の対応策は。
消費の縮小などが懸念されます。産業経済団体などと情報を交換し、区内経済への影響を最小化していきます。
商店街の活性化は区民生活の向上に重要である。新たな方策を。
買い物支援事業などの検討を開始します。
区内事業者への入札への参加を促進する育成策を。
積極的に進めます。
練馬駅北口区有地に建設される仮称産業振興会館の整備と運営は、産業経済団体などと連携を図れ。
ニーズ調査を行い、運営方法を意見交換します。
今年の夏の節電対策について。周知方法と節電実行計画の特徴と区民への影響は。
臨時区法などで周知します。区民サービスは維持します。
熱中症対策として、家庭で過ごすより地区区民館などの利用促進策を。
来館者の健康管理に配慮します。
放射性等の測定について、測定に臨む姿勢と今後の在り方を。
結果を踏まえ、調査方法などの検討を継続します。
測定などは国や東京都の判断を待たずに練馬区独自で。
小学校の校庭やプールなどを測定します。結果をホームページで公表します。
練馬未来プロジェクト推進構想について、練馬区基本構想と合わせた検討状況と今後の見通しは。
緑、アニメを生かした整備などを検討します。
防災拠点機能として、豊島園に集客・収容施設を整備することが重要。練馬区の見解は。
検討します。
練馬区議会自由民主党村上悦恵の質問でした。次は震災対策を強化し区民生活を守れ、練馬区議会公明党宮原義彦の質問です。区長の基本姿勢について、区政の総括は、
行政改革を断行し安全安心を中心に区政経営を進めます。
区民に政策の説明を、
区法地域懇談などで説明します。
行政改革のさらなる推進を、
新行政改革計画で明示します。
震災に伴う財政の影響額は、
4億円余りの交付金見送りを想定しています。
子ども手当の対応は、
適切に対応します。
今後の財政運営は、
財政推計し持続可能な運営に努めます。
保育園の待機児童の解消と高齢者施設の増設は、
目標達成に取り組んでいるところです。
長期計画の変更は、
検討してまいります。
練馬未来プロジェクトの推進を、
関係機関と協議中です。
区内事業者支援について、スーパーサポート融資を、
不況対策特別貸付などを運用してまいります。
返済期間の延長と財政支援を、
柔軟に対応し制度の周知に努めます。
資金繰りの支援強化を、
東京都の制度と連携などを行います。
区内事業者へ公共事業の発注を、区外事業者への配慮も、
区内事業者優先も基本とします。区外事業者にも配慮します。
公共事業の前倒しを
検討します。
被災者の就労支援を
努めます。
震災対策について、震災の対応は、地域防災計画の見直しを、
初動対応などの課題が顕在化しました。見直しに取り組みます。
避難拠点の増設を、避難拠点に大型発電機の導入を
検討します。
備蓄倉庫の内容の見直しを、
見直しを検討します。
災害用トイレ設置を、
整備を図ります。
帰宅困難者の対応を、
東京都などと協議してまいります。
災害時要援護者の登録と救援システムを、
関係者と連携を深め作成します。
災害時の正確な情報伝達を、防災無線の音声自動応答サービスを、
多様な媒体の活用などを検討します。
避難拠点の学校 ICT 化と確実な情報提供を、
基盤整備を進めます。
コミュニティ FM について、区の取り組みは、空き周波数の活用は、
使用可能な周波数の確保が難しい状況です。
放送局の開設運営は、区内大学への設置を
検討します。
臨時災害放送局の設置対策を、
迅速な開局に努めます。
新病院整備について、病床の確保と保健医療圏内の柔軟な対応を、
東京都に見直しを強く要請してまいります。
防災医療機関の位置づけを、
国や東京都に要望します。
二病院の医療機能は、
一院は急性期、一院は回復期及び維持期です。
練馬駅北口区有地の病院の位置づけは、在宅療養の取り組みを、
練馬区地域医療計画で明示します。
新病院の早期実現を
全力で取り組みます。
練馬区議会公明党宮原義彦の質問でした。続いて、災害に強いまちづくりと中小企業に支援を、練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。中小企業振興について、中小企業の環境整備を、
支援施策の充実を図ります。
産業融資斡旋制度のさらなる充実と適切な対策を、
地域経済状況などを注視し適切な対応を図ります。
商店街の空き店舗の出店支援事業では、審査時間の短縮や通年募集を、また 募集事業者件数の増と有料物件のリスト化の実現を、さらなる空き店舗入居促進事業の充実を、
より利用しやすい仕組みを検討し、事業の充実を図ります。
防災対策について、被災地に職員派遣した経験を具体的に生かす方策を、
地域防災計画に反映し、訓練・研修などで職員の意識向上に努めます。
帰宅困難者対策には民間企業との災害協力を、
鉄道事業者などと対策を協議し、区内事業者との協定締結など対策を強化します。
地域医療について、救急医療や行動医療を備えた病院の整備を、
区民や区議会の意見も踏まえ充実を図りたいと考えています。
基準病床数問題の状況と今後の対応は、
規制打開は重要課題です。国、東京都に強く働きかけていきます。
地域医療計画の進行状況と方向性は、
策定の検討を開始したところです。病床確保のほか、医療、保健、福祉などの連携を図ることが重要です。
練馬駅北口区有地のリハビリ病院の実現性は、
病床制限の課題克服に努めます。
二つの大学病院の将来構想は、
病院の拡充が必要と考えています。
大泉学園駅北口地区のまちづくりについて、歩行者環境の向上や交通混雑の解消、また福祉のまちづくりの観点からの考えを、
歩行者デッキ、駅前広場を整備します。ユニバーサルデザインを考慮します。
駅周辺の新規大型商店と既存小規模商店の共存を、
商店街と共に取り組みます。
駅から大泉学園通りも加えた一帯をアニメ軸としての街づくりを、
地区計画で整備方針に位置づけます。
関越高架下活用計画について、関係機関との協議の進捗状況と、施設整備などの今後のスケジュールを、
活用計画を東日本高速道路株式会社に提示し、関連機関が調整中です。26年度を目途に施設整備に順次取り組みます。
地下鉄大江戸線の延伸に関連して、大泉町から大泉学園通りの街づくり整備と今後の進め方を、
地元住民と連携を深め、具体的な取り組みを強めます。
大江戸線延伸と街づくり推進の所見を、
早期実現も目指します。
練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問でした。代わって、放射能測定を実施し、安心安全な練馬へ、練馬区議会公明党、内田博則の質問です。事業継続計画 BCP と同マネジメントについて、被災者支援システムの一層の活用を、
東京都文科省共同開発のシステム導入を検討します。
実情に即した地域防災計画の見直しは、 BCP の策定を
今年度内を目途に見直し、 BCP を策定します。
マネジメントの点検・検証を、
推進組織を設置します。訓練・研修で実効性を検証します。
集合住宅の防災対策について、集合住宅用マニュアルの作成と配布を、
専用ガイドブックの作成などを検討します。
高層住宅への階段用避難者の貸し出し拡大を、
周知方法などを見直します。
東京都指定避難場所のトイレ対策は、
東京都と協議します。
災害時、地域貢献優良建物の認定と活用を
検討します。
節電対策について、小中学校と障害学習施設の取り組みは、
平成23年練馬区節電実施計画に基づき取り組みます。
住宅用太陽光発電装置の設置補助の促進を、
必要な対策を進めたいと考えます。
LED 照明の普及支援を
検討を進めます。
中小事業者への節電指導を、
講習会などを実施の予定です。
街路灯の節電対策推進と消灯体制の見直しを、
今年度から年間300基の省エネ型器具の取り替えに着手しました。夜間消灯の見直しを検討します。
高齢者の熱中症対策を、
安全確認予防喚起に努めます。
放射能の対策について、放射線量の測定箇所と測定回数の拡大を、
検討を継続します。
国へ財源措置の要望を、
特別区長会より東京都に要請しました。国へも他自治体と連携し要請したいと考えています。
降水時に学校プールの水質測定を、
毎月の調査時に測定します。
生活環境内の高さにモニタリングポストの設置を、
国の基準を待ち検討します。
測定結果を早期にホームページ安全安心メールで周知を、
より迅速で充実した情報提供を検討します。
区民へ測定機器の貸し出しを、
慎重な検討が必要と考えます。
景気経済対策について、プレミアム付き区内共通商品券の追加発行と商店会活性化へ働きかけを、
検討します。意向に沿う支援も行います。
被災自治体と連携したイベント開催を、
今後も開催します。積極的に支援します。
行政関連の雇用拡充を、
充実に努めます。
区立幼稚園適正配置について、適正配置の考えは、
早急に光が丘地区の検討が必要と考えます。
職員を十分配置し、障害のある子どもの受け入れ確保を、
引き続き役割を担います。
後施設ではニーズの高い3歳未満児の受け入れ体制を、
区民議会の意見を踏まえ区全体で検討します。
練馬区議会公明党内田博則の質問でした。今度は区民主体の地域変化に対応できる区政へ、練馬区議会民主党無所属クラブ石黒達夫の質問です。防災計画について、これからの区民防災組織は民間企業や NPO 法人などの幅広い地域性や多くの知識を生かし、区と連携を図ることで、より強固な防災組織が確立されていくと考える。所見を、
今後も協定先の拡充に努めます。また、区民、事業者、防災機関との共同による災害対策を、より実効性のあるものとし、共に地域の防災活動を担っていただけるよう、具体的な方策を検討します。
災害時、要援護者名簿の運用・管理方法については、喫緊の課題として、早急に見直す必要があると考える。所見を、
防災会、民生児童委員、高齢者相談センターなど、関係者間の連携を深め、日頃からの支援活動などを活性化し、実効性のある体制づくりを検討します。
避難拠点の避難者想定数は、現在1拠点600名となっているが、阪神・淡路大震災以降の人口の増加状況を考えると、見直す必要があるのではないか。区の見解は、
東日本大震災を踏まえ検討します。
ペット同行避難については、避難訓練、避難所の整備、飼い主への周知が必要ではないか。
今後も同行避難訓練を実施し、円滑な受け入れのために準備を進めます。
災害時情報伝達方法として、防災無線塔、安全安心パトロールカーのさらなる活用を求め、新たに地域 FM 局の開局を提案するが、区の見解はいかがか。
情報伝達体制全体の中で検討します。FM 局開局には課題が多くありますが、今後も検討します。
公共交通空白地域の改善について、南大泉地域の新規緑バス運行ルートについては、24年度目途に西武新宿線につなげる目標とされているが、区の課題認識と今後の事業計画の予定は、
課題はバス運行が可能なルートの選定です。今後、交通管理者やバス事業者などの関係機関と検討を進めます。
改善に至らない南大泉地域についてはどのように今後対処していくのか。
車道復員の確保が難しいことが課題です。今後の道路整備の可能性を含む将来的な課題として検討します。
犬の飼い主マナーについて、飼い主のマナー改善、登録促進、狂犬病予防、交渉事故防止啓発活動については区内のペットショップなどと連携を図り取り組んではいかがか。
東京都がペットショップを指導しています。今後とも東京都と連携し、情報提供や協力要請を行っていきます。
練馬区議会民主党無所属クラブ、石黒達夫の質問でした。次は生活者ネット市民の声福祉フォーラム、君垣恵子の質問です。区長の基本姿勢について、今こそ練馬駅北口区有地を緑の防災広場に整備すべきではないか。
幅広く意見を伺って事業計画を策定しました。26年度の施設開設を目指します。
比較都市として福島原発事故による核の恐怖をどう捉えているか。
事故と同列に論じるものではないと考えます。
再生可能な自然エネルギー利用を進める積極的な具体策は。
自然エネルギー設備の普及などに努めます。
防災について、防災無線に不備があった場合の緊急時の情報伝達方法は。
広報車などの巡回やメールなどを活用することとしています。
高齢者、障害者、子ども、妊産婦に対する避難支援を考えているか。
地域での支援の仕組み作りを検討していく考えです。
要援護者名簿による安否確認の実効性や福祉避難所の開設、障害者の受け入れの運営は。
検討します。
地震当日の対応がまちまちだった学校の実態と対策を聞く。
通常のマニュアルに基づき避難行動を取り、安全確保を行いました。各学校に危機管理マニュアルなどの改善と保護者への周知を指示しました。
中高生も支援の担い手、地域防災計画に位置づけよ。
活動できるよう仕組みを検討します。
防災計画や災害復興体制は男女共同参画で。
検討します。
避難所での女性の相談窓口や保健師、助産師との連携は取れているか。
助産師会などの共同により取り組みます。
避難所でのプライバシーの確保、トイレについて十分な対策をせよ。
居住空間を分けることなどを計画中です。トイレは仮設トイレなどの整備を行っているところです。
放射能対策について、放射線測定を始めたが、基準と対策は、土壌や排水口も測定し公表せよ。
文科省が示した基準を適用する考えです。
内部被曝の原因となる飲料水、食品への測定、基準、対策はどうか。
東京都や産地による測定が実施されています。
校庭の芝生化政策は見直すのか。
今後も芝生の整備に努めます。
まちづくりについて、大泉第二中学校の学習環境を優先し道路計画を見直せ。
中学校の現在地再建の可能性などを検討中です。
外観は凍結し、人で資材、財源を復興に集中すべき。
防災上の重要度が高く、凍結はしません。
関越道の耐震基準も見直しが必要。地域住民と見直しの場を設けよ。
維持管理者によると、見直し予定はないとのことです。引き続き意見を伺います。
生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、君垣恵子の質問でした。続いて、はじめよう、区民第一主義、練馬区議会自由民主党、上野博美の質問です。行政改革に対する取り組みについて、今後の決意と考えを。
具体的な取り組み内容を盛り込んだ計画を策定し、全庁を挙げて改革を推進します。
練馬駅北口区有地の活用、事業者との現時点における協議の状況と所見を、 また今後のスケジュールは、
事業者が同じ医療圏の病院を移転する方向で病院と協議中です。また地域の活性化が図れるような商業施設を事業者と協議します。26年度の施設開設を目指します。
区政の情報発信の充実について、大震災の帰宅困難者や計画停電などの情報の手段とタイミングは、また民間ソーシャルメディアを活用したと聞くが、現状を、
ホームページなどに鉄道の運行や避難所開設などを掲示しました。ツイッターの閲覧登録者数は毎月増加しています。今後も活用したいと考えています。
高齢者などの情報弱者への対応の充実を、
他自治体も参考にして検討します。
ネット依存症について理解度は、また周知を提案するがいかがか、さらに区民が利用できるチェックリストの作成を、
情報モラル研修を学校で実施しています。チェックリストは国や東京都の施策を注視し検討したいと考えます。
生ゴミのバイオマスエネルギー利用について、新たなリサイクル事業として発電など生ゴミの利用方法について次の段階に進むべきと考えるがいかがか、
建設場所などの課題があります。先進事例を調査し、効果や経費の観点から広域的な共同処理の可能性などを検討します。
区内の空き家対策、区内におおむねいくつくらいの空き家が存在し、どのように対応しているのか伺う。
相談は69件です。関係部署による連絡会を設置し、解決策を協議しています。
空き家を解消し、生活の安全を取り戻すために法的な調査・研究に着手を、
法的な対応策を調査・研究します。
区内スポーツ施設について、スポーツ愛好者のためにも人工芝のグラウンドの整備を要望するがいかがか、またグラウンドの有効活用のため野外・夜間照明施設の整備も要望するが所見を、
長期的な観点から導入を検討します。照明施設は区民の意見も踏まえ検討します。
スポーツ振興事業に対する助成制度を活用し、スポーツ施設の整備・充実を
積極的に導入し、一層の施設整備に努めます。
総合体育館の再整備にあたっては50メートルプール設置の実現を
基本計画で検討します。
練馬区議会自由民主党、上野博美の質問でした。代わって、大震災の教訓に学び福祉・防災の区政へ、日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問です。区長の基本姿勢について、大震災の教訓から予防の検知と正しい想定で十分な対策を、
万全な防災体制の構築を図ります。
福祉切り捨ての業格をやめ、介護・医療・子育てなどの基盤強化を、
業格による財政力で福祉政策を推進します。
開発優先の長期計画をやめ、福祉・防災最優先の区政を、
災害に強い街づくりを進めます。
被災者支援について、区内避難者の実態を調べ、国に支援強化求めよ、
引き続き区民と同様のサービスを提供します。
必要なサービスや物資の提供を図れ、
必要な支援の実施に努めます。
防災対策の強化について、地域防災計画を見直せ、
計画の見直しで災害弱者支援も強化していく考えです。
災害想定は実態に合うよう、国や東京都に区民などの意見あげよ、
東京都が作成したものです。動向を注視します。
小中学校の耐震化を最優先せよ、
今年度中に1校の建て替えと4校の補強工事を実施します。
区立施設の耐震化を前倒しせよ、
着実に耐震化を図ります。
耐震改修助成の周知強化と制度拡充を、
個別訪問などで必要性を丁寧に説明しているところです。
原発問題について、原発ゼロの期限付きプログラムを。
国によるエネルギー政策の見直しが必要です。
放射線測定は回数増やし、土壌調査も。
測定結果を踏まえ検討します。
区立施設の自然エネルギー発電増と太陽光発電への補助増を。
発電設備の導入を図ります。太陽光発電の普及拡大の対策を進めます。
特養ホームの増設について、実態に見合う整備目標にせよ。
高齢者保健福祉計画などで検討します。
待機者解消策は特養の増設で。
施設整備と在宅サービスの充実に努めます。
東京都に用地費補助の復活と定期借地権方式の延長を求めよ。
要望しました。
認可保育園の増設について、認可保育所の増設は今年、昨年の規模で今後も行え。
定員拡大の効果を検証し、今後について検討する考えです。
面積基準の引き下げをやめよ。保育の質を落とす新システムの中止を求めよ。
検討状況などを注視します。
国民健康保険について、練馬区独自で低所得者などの保険料を引き下げよ。
財政面及び負担の公平性の観点から困難です。
医療問題について、新病院の整備場所の検討状況を示せ。
今年度中に用地選定に目処をつけるべく努力します。
医療圏見直しの具体策を示せ。
東京都に見直しを強く求めます。
日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。今度は、災害弱者のさらなる支援と住宅の耐震強化を、練馬区議会公明党、西野光一の質問です。災害弱者の防災対策について、要援護者に防災救急キット助成や防災頭巾を無料配布すべき。
検討します。
視覚障害者に防災ラジオを無料配布すべき。
他自治体の取り組みなどを調査、検討します。
福祉避難所について、災害弱者の避難誘導体制の構築を。
実効的な対策を検討します。
福祉避難所の早期開設と直接避難の体制を。
まず避難拠点を目指す方が安全と考えます。
早期開設できるよう、福祉避難所指定の福祉施設の開設手続きなどの改善に努めます。
福祉人材の確保を。
支援要請先リストの整備などを検討します。
区民へ福祉避難所の周知徹底を。
周知を図ります。
災害時におけるガソリンなどの確保と停電対策について、公益性の高い事業者などへ優先給油を。
燃料確保対策を講じたいと考えています。
在宅療養患者の相談窓口を。
保健相談所などが行っています。
在宅療養患者へ自家発電機の貸し出しを。
課題と認識しています。
東日本大震災の被災地と被災者への支援について、宮城県亘理町への引き続きの支援を、風評被害や被災地支援の強化を、
必要に応じた支援を継続する所存です。
区内避難者への住宅提供の継続を、
被災地の復旧状況などを勘案し対処します。
練馬区耐震改修促進計画について、分譲マンションの耐震化対策を推進すべき。
引き続き工事着工の啓発に努めます。
耐震改修工事の支援を。
東京都の助成制度活用など支援制度の拡充を図ります。
耐震化と建築基準法との調整をすべき。
耐震化の促進が図れるよう可能な改善に努めます。
区立施設の耐震化を。
27年度に耐震化率 100% になるよう進めます。
高齢者に優しい街づくりについて、歩道にベンチの設置を
検討します。
急な坂道に手すりの設置とさらなる安全性の向上を。
新たな路面整備の手法を検討します。
一人親家庭などの在宅就業支援事業について、対象者を拡充し、 さらなる在宅就業支援をすべき。
先行自治体を調査し、効果的なあり方を検討します。
子どもの放課後などの居場所づくりについて、学童クラブの待機児童解消を。
新たな放課後の居場所づくりを検討します。
学校応援団スタッフの人材確保を。
検討します。
夏休みも広場事業の実施をすべき。
取り得る対応を積極的に図っていきたいと考えます。
練馬区議会公明党、西野浩一の質問でした。次は、みんなの声が活かされる区政を、練馬区議会みんなの党、山田和義の質問です。東日本大震災でお亡くなりになられました方々に哀悼の意を表し、一日も早い復旧・復興を記念いたします。東日本大震災と防災対策の強化について、災害計画やマニュアル類の見直しを。
今回の大震災で新たな課題も浮かび、調査・検証中です。区民の命と財産の確保を最優先に、計画を全面的に見直します。
避難拠点のあり方の認識と対応を。
避難所及び防災活動の拠点です。拠点活動が活発になるよう働きかけなどを強化します。
練馬区は火災警報器の設置状況が東京都平均よりも低い。引き続き普及活動を。
消防署と連携した相談などを実施しています。普及啓発に取り組み中です。
練馬区の財政について、政府に対して、区長会などの地方団体を通じ、財源の確保や権限の移譲を伝えてほしい。
区長会を通じ、地方税財源の充実などを国に要望しました。国庫支出金について、本区より国に直接意見を送付しました。
区民税収入についての対応は、
収納対策の強化、交付金制度の積極的活用などに努めます。
LED 照明の普及について、公共施設での設置の計画は、
トイレ照明や誘導灯などに設置中です。
電力節電のため、一般家庭への購入助成を検討してみてはいかがか。
検討します。
区政を問う。一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。